あなた方も聞いている通り、目には目を、歯には歯をと命じられている。しかし私は言っておく。悪人に手向かってはならない。誰かがあなたの右の方を打つなら、左の方をも向けなさい。三条の説教の中で、主イエスは、目には目を、歯には歯をという旧約聖書の言葉を引用されました。一般にもよく知られていますように、この掟は、動外復讐法、もしくはタリオ法と呼ばれていまして、復讐に関する古代の法律だと理解されています。そしてあっさりと野蛮だなどと評価されてしまう傾向もあります。しかしこれは、やられたらやり返せと復讐を命ずる掟ではありませんでして、法に基づいた償いの方法でした。この規定の根底には、命には命をもって償うという思想があります。人の命は物では償えないという命の尊厳を最大限に認める聖書の神の教えです。なぜ人の命がそれほど尊いのかといえば、そもそも人間は自然の中から偶然発生したのではなくて、神が特別な配慮を持って作られたのであり、さらに神がご自身の形を与えておられるからだと旧約聖書の創世記は記しています。ですから、人間の命を損なう者は、人間にではなくて神に対して命をもって償いをすることが要求されます。人の命は神のものなのです。また、目には目、歯には歯と、そこで被害を受けた隣人の体と、自分自身の体を鏡に映すように照らし合わせることによって、自分自身のような隣人をそこに見出すようにされます。レビ記という書物では、目には目を、歯には歯をという教えと、隣人を自分のように愛しなさいという教えが密接に結び合っています。そのように、目には目を、歯には歯をという規則は、第一に、決して怨念を晴らすための道具ではなくて、世の中に正義と憐れみを実現するための神から示された人道的な教えでした。もっとも、これを個人的な復讐を正当化するために人が勝手に利用するということはいくらでも起こります。しかしイエスは、悪人に手向かってはならないと言われます。これは復讐の禁止というよりも抵抗の禁止です。少し文言にこだわりますと、目には目をとありますのは、目に対しては目をという言葉遣いでして、それに合わせて悪に対してはならないとあるわけです。相手に合わせるな、立ち向かうなというのです。どうして無抵抗にならねばならないのか、その理由はここで述べられていません。そこで私たちは戸惑います。悪に立ち向かうことをやめてしまうのならば、私たちの社会はめちゃくちゃになってしまうのではないか、正義も公平も全く実現されないではないか、という当然の疑問が湧いてきます。しかし、イエスの教えは、初めから常識にかなった倫理を伝えようとはしていません。悪をもって悪に返さず、ということならば、ギリシャの哲学者プラトンでも、旧約の教えを大切にしてきたユダヤ教のラビたちでも同じように語っています。不正に耐え忍ぶということと、正しい復讐を承認することは、互いに相対立するような内容に思えますけれども、実際はこの二つが両立して人間社会は保たれています。しかし、イエスはこういうジレンマには関わらず、天から使わされた方として、抵抗するな、と一方的に語られます。ここでは、目には目、歯には歯という原則が、イエスの言葉と技によって新しく語り直されます。すなわち、片目を奪われたらもう一つの目を差し出しなさい。上の歯を奪われたら下の歯も差し出しなさい、というように、相手が受けるべき神の報いを、自分のものとして積極的に受けなさいというのです。右の方を打たれたら左の頬も向けなさいなどとは全く浮世離れした呼びかけです。しかしそれは当然です。 ここにあるのは天に属する者の倫理であって、神の国における人のありようです。ですから、この世の実情に合わせた理解では到底近づけない教えなのでして、主イエスだけがまずはたどり得た、これは神の義の道筋なのです。ここに与えられた命令は、ですから主義というようなイデオロギーにはなりません。これは生ける言葉の働きです。主イエスが実現し、私たちを招いておられる、新しい人の生き方の上に徐々に見えてくる聖霊の技です。原理ということで言いますと、この言葉に表された主イエスの主張は完全に平和主義であり、完全に非暴力なのでありまして、それをこの世界の実情に合わせて割り引いて捉えようとするのは誤りです。私たちはこの言葉をいただいて、ここに表された義をすでに果たしたものとさえ認めていただいて、この言葉を命としてここに憩い、ここに生かされるようにされました。キリスト者の信じる信仰はそういうものです。罪から逃れられないでもがくこの肉体に、主イエスのこの言葉が宿って行く道を示してくれます。この過激な神の国の教えが、どう私を生かし、どう私たちの教会を動かし、どのように社会に光をもたらすかは、すべてが明らかであるわけではありません。ただ覚えたいのは、この言葉によって、私たちは、この世界に何とか秩序を保っていくための妥当な知恵を与えられているのではなくて、私たちのうちに宿るこの言葉が、社会と生活を絡め取っている復讐と暴力の連鎖を断ち切る楔として、常に機会を伺っているのだ、ということです。祈ります。天の父なる御神、あなたの愛から遠ざけられた者たちの復讐を叫ぶ声が、断罪を求める声が、私たちの社会に罪の呪いとして降りかかっています。逃れようもなく、私たちの心も満たされない思いをこの世の何者かで償わせようと患います。どうか、主イエス・キリストに示されたあなたのご支配を私たちにお与えくださり、報復を求めず、主の愛と忍耐によって、いつも喜びを保つことができますように。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。